松本英子がお送りしているフラワーズ。さあここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあフラワーズでも今日はもうすぐバレンタインデーということで、スペシャルプレゼントとして、フラワーギフトカードをプレゼントしているんですが、バレンタインムード本当にどんどん高まってきていますよね。さあ海外のバレンタインはどうなっているんでしょうか。今日はフランスパリとつないでお話を伺いたいと思います。レポートを届けてくださるのはパリにお住まいになって4年、現地でコーディネーターをされている堤妙子さんです。早速読んでみましょう。フラワーレポーターの堤さん、ボンジョ
ー。ボンジュー、セタイコー、ツツミ、アジュスイ、ジャーナリスト、コーディネートリス。こんにちは、堤妙子です。私はジャーナリストです。あとコーディネーターもします。
はい、堤さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パリは現在何時頃でしょうか。
今、8時9分を回りました。朝の8時9分です。
はい、この時期の気候というのはどうですか。
そうですね、まあ、毎年寒いんですけど今年は特別寒くって、先週からマイナス気温、最高温度でもマイナス気温が続いております。今もマイナスで、午後から、やっと0度になる模様です。
最高でもマイナス気温なんですね。
そうなんです。フランスのフランス人の週末っていうのはだいたいマルシェ、市場なんかに野菜を買いに行くんですけども、はい、私も昨日行ってきたんですけど、野菜グレープフルーツとか、はい、果物がとか野菜が凍ってたりとかしてました。
すごいですね。もうじゃあカチコチのフルーツや野菜をこう買って家でちょっと溶かすみたいな感じですか。
そうですね、その野菜とか果物によってはそうなってしまいますね。
そのぐらい寒い中ですが、熱々なバレンタインデーも近づいてきまして、フランスの方々にとってのバレンタインデーというのはどんな日になるんですか。
そうですね、フランスでのバレンタインデーというのはですね、デパートとかではバレンタインのデコレーションになってまして、でもチョコレート売り場っていうのがないんですね。でこちらの方ではですね、はい、男性から女性にプレゼントをあげる日になってまして、日本とは全く違う習慣のバレンタインデーというものがありますとなってます。
チョコ売り場がないってことはチョコレートをプレゼントするわけではないってことですか。
そうですね、男性から女性にあげるプレゼントの一般的なものとして、はい、下着ですとか、あと香水、アクセサリー、あと花などが喜ばれますね。多いです。で特に下着なんか多くって、で、下着といってももちろん男性から女性にあげるので、はい、ちょっとセクシー系だったりとか、あとサイズの問わないもの、ナイティとかちょっとカミソールみたいなスリップみたいなものが多かったりとかします。
下着というのはじゃあもうこの時期下着売り場は女性より男性の方が多いんですかね。
そうかなと思うんですけども、あんまり見ないんですよね。ですからネットで買ってるのかもしれないですし、あと仕事帰りにさっと買ってるのかもしれないので、ちょっとその辺私もいつもね不思議に思ってたりするんですけれども。
ですよね。でもなんか結構こうセクシー系だったり、いずれにせよ下着をあげるっていうのは義理ではあまりあげられないですよね。こう軽くは。
そうですね、付き合ってるカップルの間でしか、こういうことはあげないですね。
よかったです。でもね、本当に香水とかアクセサリーとかお花っていうのはその辺はなんかフランスらしいなという雰囲気もするんですけれどもね。
そうなんですね、香水なんかはやっぱりクリスマスもそうですし、バレンタインデーでも喜ばれるアイテムの一つで、ただでも重なったりとか匂いが好きでなかったりとかね、したら困りますので、交換レシートとかもちゃんともらったりとかもします。
へえ、じゃあもうちょっともらったけど違うものにしたいなっていう時は交換できちゃうってことですね。
そうですね、もう一般的にどこでも交換できるようになってますね。
はい、便利な、女性にとっては非常に便利なシステムですよね。
そうなんです本当、うん、もうもらってがっかりの、 あのフランス人女性って感じですね
ということは、まあ、ホワイトデーはない感じですか？
ないですね、ないですないです。ですからフランス人に日本では、ね、女性がチョコレートをあげて、それでお返しにはあのホワイトデーにお返しに倍返しだったりとかするんですよとか言ったら、うん、すごくびっくりされますよ
ちょっとフランスではありえないよというね、そういう日本の、
ね、
感覚なのかもしれませんが、ということは、あの義理チョコとかもどうなんでしょう？
義理チョコもないです、ないです。あの告白するっていうことがなくてですね、付き合ってる人たちの間で男性から女性にプレゼントするっていう、はい。
あ、じゃあそもそものまたそのイベントのこう雰囲気は意味が違ってくるっていうことですよね？
そうなんですよね。
じゃあ、あの義理チョコでいっぱいもらえるみたいなね、男性人とかがいる日本人っていうのはちょっとフランスの男性にとっては羨ましいんですかね？どうでしょう？
もう羨ましいと思いますよ。ホワイトデーのことを考えなければ。
あ、そうですね。あ、そうかそうか。お返ししなきゃいけないっていうね。それがちょっとね、ネックになってしまいますが。え、さあ、そんなバレンタインデーのデートスポットといいますと、どういったおすすめポイントがありますか？
そうですね。サンミッシェルあたり、カルチェラタンっていうんですけれども、
はい、
このあたりにはカフェやレストラン、あとセーヌ川沿いでちょっと散歩するのも楽しいといったエリアでですって、あの一年中あのカップルが、あのカップルや観光客でにぎわってる地域です。
うーん、
夜あのお昼行っても楽しいですし、夜遅くまで空いてるお店もありますので、
はい、なんかこう高い建物がなくて、高い建物もなくてすごくね落ち着く場所だというのを聞いたことがあるんですけれども。
そうですね、
こう一人で歩いていても、まあ、カップルじゃなくてもちょっと幸せな、あの落ち着いた気分になれるかなという場所ですかね？
そうですね、歴史的あの建築物も多いですし、
うん、
本当あのセーヌ川沿いであの落ち着いたあのパリらしい雰囲気を楽しめる場所です。
なるほど。そしてパリといえばおしゃれなオープンカフェも、そこここで見受けられると思うんですけれども。
そうです ね、
この時期はどうなってるんですか、その辺のカフェは？
いやー、オープンカフェの方がやっぱり人気でして、店内よりもどちらかというとあの外側の方ですね、オープンカフェ側の方が席が埋まってることがあの夏でも冬でも多いんです。であの実際もちろんあのストーブとかもあるんですけれど、ただちょっとあの私たち日本人とかにとっては寒いんじゃないのっていうような中、あのコーヒーとかを飲んでたりするんですね。
すごい。あの、今日もだって最高気温がマイナスって言ってるぐらいですから、もう外でコーヒー飲もうものならね、もう冷たみたいな感じになりますよね。
そうなんです、もうなんかあのブルブル震えちゃうんですけども、でもフランス人はもうやはりあの日照時間っていうのが今の時期少ないんですね。で曇りや雨の多い時期ですので、できるだけ外の空気に触れたいっていうのもありまして、
なるほど、
オープンカフェのでコーヒーを飲むのが本当にあの好きですね。
すごいですね。堤さんもちょっと風邪をひかないように、
あの、はい、そうです、
ね、きっとあの外で飲まなきゃいけないシーンも多々あると思いますけれども。
あるんですよね、もうブルブル震えてま す、 す、ね、コートも脱がずにちゃんと、
あの
しっかり、あの寒いと思いながら飲んでます。
あのちゃんと着込んで風邪ひかないように気をつけて、はい、あのこの冬もお過ごしくださいね。
はい、
今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワーク、フランスパリにお住まいのフラワーレポーター堤妙子さんにお話を伺いました。